こんにちは。図書館だよりの時間です。春日井市図書館は令和7年4月からサピエ図書館の会員施設となりました。視覚障害などのある方に点字図書やデイジー図書を全国から探しご提供します。詳しくは春日井市図書館にお問い合わせください。点字図書の新着21点を紹介します。請求番号3307、井原忠政著、上田合戦神儀、三河造兵心得。襲名とはいえ秀吉との和平を進言した茂平、家康の次男荻丸を大阪まで送り届ける。一方、沼田領をめぐってついに真田昌幸が徳川に反旗を翻した。茂平は危機感を募らせるが、油断大敵のシリーズ第9弾。請求番号3308、宮島美奈著、成瀬は天下を取りに行く。中二の夏休みに幼馴染の成瀬がまた変なことを言い出した。コロナ禍の中、閉店を控えた西武大津店に毎日通い、テレビ中継に毎日映ると言い出すかと思うと、M1 に挑み、丸坊主になって髪の毛の伸びる実験をするという、奇想天外な行動を次々に繰り出す女子高生とその友達を描いた楽しく読める青春コメディ。請求番号3309、今村翔吾著、戦国武将伝、東日本編。各都道府県で一人武将を取り上げる今村翔吾の挑戦作。北海道、東北、関東、中部地方の武将23人の時に笑え、時に泣ける、心震えるエピソードを描く東日本編。請求番号3310、今村翔吾著、戦国武将伝西日本編。各都道府県で一人武将を取り上げる今村翔吾の衝撃作。近畿、中国、四国、九州の武将24人の胸が熱くなり、くすりと笑える、ほろりと泣ける逸話を描く西日本編。請求番号3311、森村誠一著、老いる意味、鬱、勇気、夢。体が老いても病を経験しても心は老いてしまうわけではない。老いを恐れず残された日々を自然体でいること。良いことも悪いこともすべて過去のこととして水に流す。人間はいくつになっても新しいことを始められる。少しの勇気で夢は必ず叶う。老人性うつ病を克服した著者の老いの生き方の本です。請求番号3312、佐伯康秀著、白霧の夢、居眠り岩根江戸造紙。神保工事に初夏の日差しが降り注ぐ頃、佐々木岩根おこん夫婦は勝負館道場で穏やかな日々を送っていた。そんな折、西の丸に出資する与田兼四郎を通じ、家元よりかねて薬状のものを手配いたせとのことづてがもたらされるが、シリーズ第25弾。請求番号3313、佐伯康秀著、紅花の村、居眠り岩根江戸造紙。江戸が晩夏に移ろう頃、佐々木岩根は吉原会所の若い衆とともに奥州道中を北へと向かっていた。なおの嫁いだ紅花大臣の前田屋に飢火が降りかかる騒ぎが起き、山形藩も関わっているというのだが、シリーズ第26弾。請求番号3314、原田マハ著、20コンタクツ、セザンヌ、マティス、リーチ、ゴッホ、黒澤明、手塚治虫、東山魁夷など、アートを通じ世界とコンタクトしたぶっこ作家20名に著者が妄想突撃インタビューを刊行。一アートファンとして巨匠たちに向かい合い、その創作の秘密に迫る。 請求番号3315、村木蘭著、マイマイつぶろ。口が回らず、歩いた後には湯張りを引きずった跡が残るため、マイマイつぶろと呼ばれた第九代将軍、徳川家重。麻痺を抱え、敗着を噂されていた若君と、彼の言葉を介する後ろ盾のない故障、二人の孤独な戦いを描く。請求番号3316、村木蘭著。お庭番地目章、マイマイつぶろ。徳川吉宗の母、常円院の口から出た、孫、家重敗着の真意とは、老中主座を追われた松平範里が向かった先とは、すべてを見てきた隠密、万里が最後に会いに行った人物とは、マイマイつぶろ完結編。ここまでは古外がお伝えしました。